今日はね、何の話をとしたんだっけな。いやこれだ。あ、そう、あの消えたものの話をしたい。
はいはいはい、はい、
この間それを考えてて、
うん、
あれ消えたよねっていうの、それは何でもこの国は特にか分かりませんが、流行り廃りがあるじゃない。
はい、
であれ懐かしいとかあれも今ないよねっていうのは、それいくらでもあるんですよ、
うん、
入るもんなんだから。
そうですね。
こんなもんもう何でも、もう本当何どの文化もね、
はい、
芸能人だなんだアイテム、
はい、
だって技術が進歩するわけですからね。
そうです
ね。あと食べ物飲み物とかね、
うん、そうです
ね。そういうのもあるじゃない。でそれで、ああ懐かしい、これ食ってたとかさ、買ってこれ持ってたとかってさ、
は
い、言うっていう、そんなことはしませんよ、
はい、
そうじゃなくて、もうなんか本当に当たり前だったものが当たり前じゃなくなったよっていうの、意外なやつと、
うん、
そういえばそうだよねってもう分かってんだけど気づかされたやつとそこそこあって、はい、そんな中で あくまで僕の主観ですけどもね、はい、個人的にこう心惹かれてるやつ、はい、なくなったことに対してそれを考えたら止まんなくて、
うん、
あれもこれもあれもこれ持ってあげたらいっぱいになったんで、でまあ例えばですよ、
はい、
あのテレビの時報なんか最近なくなったんだよ。NHK の7時のニュースの前に、あの59分57秒からあのアナログ時計でポッ、
はいはいはい、
ポッポッって、あれいつの間にかなくなってるの知ってる？
今テレレレレーンとかなりますよね。
あれ今なんでないか知ってる？あれ
え
今って 0.1 秒単位で全国
遅れが出るから、
そう、あの要はあの
タイムデジタルになって、
デジタルになってタイムラグが避けられなくなったの、
はい、うん、
でって俺は調べたら書いてあったでそんなに違うもんと思ったんだけど、
はい、
0. 何秒じゃないんだよね、うん、1秒ぐらい違うらしい、1秒2秒だから、あのピッピッピッポンはできない、
うん、
これで時計なんか合わせないでくださいねってことになっちゃうから、
はい、うん、ラジコでラジオを聞いてるともうひどいですね、まあ、自分での設定もできるんですけれど、うん、ほぼズレがないように設定しても5秒ぐらいのラグがありますね。だからラジコで聞いてるときは、ラジオは今でも時報流してるんですよ、
うん、
だけどラジコで聞いてるときは時報が鳴らないようになってますね。
うーん、あ、そっか、まあリアルタイムのラジオはそれは時計を合わせられるようにしなきゃダメだから、
はい、
でもテレビってそうだから、テレビがその役割はできなくなったみたいね。
うん、
正確なところは知りません。だけどテレビの時報がなくなったっていうのはネットで見たので、
はい、
あ、そういうことなんだ、そういえばないかもって思ったの、うん、自分で確かめたわけじゃないんだけどね。だからその理由に関しても真偽のほどは分かりませんが、で、まあ、あともう一個はっきりしてて、で俺が亡くなったねっていう話をしないまでもずっと確信してることがあるんだけど、ミノムシ見ないでしょ。子供の時ミノムシっていないか、沖縄に。いないよね
うーん、
我々群馬はね、
はい、
少なくともね、その辺の公園行ったら、はい、木の横にミノムシってのブラーンと垂ら下がって、
はい、
だミノーンですよ、ミノーン、ドラゴン、
ミノーンですよね、
ミノーン
硬いやつですよね、
いるんですよミノムシってのはで我々はミノーンって言って、あ、ミノムシねっていう、
はい、
リアリティがあるわけ、
うん、
ね、木に囲まれて遊んでればね、うん、ミノムシの1匹や2匹や3匹や4匹や5匹ね、1日にもう余裕で見つけるわけです、
はい、
今いないんだって、
へ、
ミノムシがどこ行っても。でそういえば俺大人になってから一回もミノムシ見たことないと、
はい、
一回見たことなくて、まあ当たり前だけど上京してきたから東京だからいないのかなと思ったら全然違くて、うん、普通にいないんだって。
へ、
でそれも調べた、これも理由が明らかなんですけど、はい、ミノムシはもともとミノなんとかなんだっけな、ミノなんとかガ、大ミノガ、わかんないけど、
うん、
ガの幼虫が防衛のためにあの木のクズを集めてきて、
はいはい、
ミノにするわけでしょ、はい、葉っぱとかわかんない、まあで それをなんか外来種のなんか変な虫が寄生虫としてもうそのガを滅ぼしてしまっていて、もともと日本にいなかったのが外敵になっちゃったの、
はい、
大ミノガに 取って、
はい、
で大ミノカが激減して、うん、我々はその幼虫の形態であるところのミノムシというのを全然拝めなくなってしまったという話で、うん、すごいその自分はミノムシはすごいリアリティあるので、
うんうん、
なんかそのそういえば見ないなと思ってたけど、あ、そうだったんだってすごい個人的にね感慨深かった。
野良犬とか見なくなりましたよね。
ああ、そうなの。まあ、田舎今行ってね、うん、見なければそう思うんだけど、うん、ここはほら東京だから俺来た時にはもういなかったから、うん、もう群馬帰ったら野良犬野良猫いそうな気するけど、でももういないのかな、もしかしたら。
沖縄この前帰った時に、まあ、街並みもガラリと変わってたんですけれど、
観光地としてちょっとね整備され、
もう見なくなりました、ね、
整備されすぎたかね沖縄はね。
うん、
なんかまあその辺は、まあ、地域にもよるから、うん、調べないと断言はできないんだけど ね動物に関しては。ただミノムシに関してはどうもそういうことらしいよっていう、うん、でこの2つはすごいみんな知ってることだし、うん、根拠も分かってるもんだ、
はい、
もっとなぜだか消えたもの、ね、しかも極めて個人的なものがすごい、はい、好きなわけ。今分かりやすい例を2つ挙げただけなんですけど、はい、例えばね、あの母乳、
はい、
俺昔ガキの時はやって言って幼馴染のとこバーって行くと、そのお母さんがさもう母乳が張ってたんだろうね今思えば、うん、なんか机の上にあのさ洗面器をドンと乗っけてさその洗面器の上にさちょろーって思いっきりもう開けてるわけ、
はい、
もう絶対捨てるんだけど、
はい、
じゃあね、あのトイレとか風呂に直接チューっておっぱい突き出してっても、はい、変なんだろうね、
はい、
なんか机の上に洗面器ドーンと押してジュジュジュジュジュジュってやってるわけ今はなんかその牛乳哺乳瓶に直接パイプつなげてこう搾乳器みたいな、
へー、牛みたいな
吸引器みたいな、こうラバーカップをまず乳首にパチンと取り付けて、はい、でギュッギュッと絞って、絞ると哺乳瓶に母乳がずっと入っていくよという、
へー、
ね、衛生的ですよと、うん、それ搾乳器はもちろんずっとあるんだろうけど、うん、洗面器からあれ出してたの、あれ飲ましてたのかな、あれな、
それは分かんない、
ないよな、捨ててたよな。でもあの俺が言いたいのはその、まあ、田舎でね、
はい、
あの母乳を洗面器にジャーッと開けちゃうような文化ってのはさ、はい、あれ今もやってるってか、それ文化なのみたいな、俺の極めてパーソナルな思い出、
その人だけかもしれないですね。
いや、あれも俺母乳洗面器でずっと結構立てて調べたんだけどあのやっぱりそのほら妊娠出産のいろんなほら入院セットとか、
はい、
子育てセットに洗面器が必ずあるから。
へ、
でもそれは赤ちゃんのさ、
そうですよ、ね、
体を洗うようでしょ多分、
はい、拭くためのね、
うん、タオルを絞ったりし、なんかちょっとそうお湯のタオルを絞ったりするためのもんなんじゃないの、
はい、多分そう、
母乳を開ける洗面器ってないと思うんだけどでもさ、あれ文化なのかなとかね、
はい、
今もやってんのかなとかって思うと、もうなんかすごい覚えてるわけ。
それはあれですよ、もう禁断の母親に聞くっていうことしかないですよ。
うちのお袋だってそれはやってないと思うからね、さすがに。
いや、だからそこでこの辺りではそういう文化があるのかっていう、う
ん、あれ近所のね、何さん家だっけなもう完全にどこの家だか場所は完全に覚えてるから、
はい、
あれでももう名字も思い出せない、
はい、
誰さん家か。でも幼馴染ん家で、うん、家からもすごい近いとこで場所も覚えてるんだけど、
うん、
あれな、あんな、あれ何だったんですか。絶対本人も覚えてないでしょ30年前なんですけど、
あなたさすがに覚えてるんじゃないですか。
あなた母乳洗面器にジョローって出したの僕はやたら覚えてるんですけど聞けるか、そんな聞けるわけないでしょ警察に通報されると思う
本当ですよね
あとね、オレンジハット、
オレンジハット
で Google 検索してみてください。これはあんまり言わない、いや今じゃないよ、
うん、
皆さんお聞きの皆さん、はい、Google、 あー Google でいいや、Google しかねえオレンジハット今さら Yahoo 検索かける人いるのかねGoogle、 あのオレンジハットでググってもらうと分かるんですけど、群馬の町に住んでた人間でオレンジハット知らない人はいないんですけども、あのとにかくこの、で僕はですね、前橋、多分北店か前橋店か、もしくはオレンジハットじゃないんですけど、ただ自動販売機コーナーと書かれたやっぱ同じような系統の店で、あのグーテンバーガー置いてあったんだよね、あのハンバーガーの自販機で。このね、グーテンバーガーとオレンジハット、あ、それそれで、それのグーテンバーガーってブランドがあるわけ、ハンバーガーの自販機の、
はい、
でこれがもうねあまりにも個人的にね、まあこれははっきりとこうやって懐かしまれてるわけ、ネットでも広く、はい、群馬出身者を中心に、北関東にはそこそこあるんだけど、やっぱ群馬が圧倒的で、その数が。グーテンバーガーのことじゃないですよ、グーテンバーガーは全国にあるんですけど、あのこういうオレンジハットに関してはもう群馬がダントツなんだ、こういう自販機に24時間食べ物を含む自販機を置いてあり、で半分ゲームコーナーでヤンキーがタバコ吸ってたむろしてるような場所、バイクが止まってると、そこまで含めてなんですけどね、この文化ってのは非常に群馬はすごくてですね、でオレンジハットとかグーテンバーガーっていうと大体あの同県民ではこう、話が通じるんで、でこれあまりにもあるあるすぎる懐かしネタなんであんまり取り上げるのも変なんですけど、これをねふと忍ぶんだよね、今僕はここで、でもうないねーっつってね、まあなくなったねーっつって
。今はもうないんですか。
いやオレンジハットはね、
はい、
まだギリギリあるとこはあるはず。だからそういうね惜しむ声が強すぎて復活してるようなとこもあるんだよ確か。でもう平面のゲーセンですよ、
はい、
でちょうどその平面じゃないゲームが入った頃に、いわゆる全国のそこかしこにあったバッティングセンターとかとともに、
はい、
こういったものは非常に廃れていったというかね、
うん、
何かこう、うん、まあほどなく僕も上京してね、そういうもんが激減してるっていうのを風の噂では聞いたんですけど、僕が高校いるぐらいまではこういうものは結構あったんですよ。で、なんていうかな、ふと忍びますよね。まあ群馬じゃなくても北関東とかね、もしかしたら埼玉あたりでもそこそこあったのかもしれないから、はい、まあ決してその変な文化ではなくて普通にある話なんだけど、でわざわざ作ったうどんを一旦仕込むんだよ自販機のおじさんにそれを300円入れて買うふと自販機の中でそのレンチンじゃないけどさ、
はい、
温められてさ、うん、食える状態でこうグワッて出てくるわけ、もうさ作れよ、それができるって言われたらおじさんは近くに住んでるね
昔もう今見ないんですけれど、エロ本の自動販売機というのに非常にワクワクしてました、
うん、いやいや、だからこのオレンジハットなんても当然、まあエロは置いてないんだけど、当然横にね、
うん、
怪しい業者が隣接するわけ、
はい、
必ずなんか置いてあるんだよね変なの
は。これはまた僕のリサーチが足りないかもしれないんですけど、沖縄でガキの頃にエロ本の自動販売機ってなくて、
うん
あの九州に修学旅行で行った時に初めてバスから見かけたんです、
うんうん
うん、で大人になればああいうものが買えるのかっていうワクワク感は非常にあったんですけど、
なるほどね、沖縄はもっといろんないいことがあるのに大人になれば、沖縄で大人を迎えれば俺はパラダイスな人生だったと思うなぜそのまま沖縄で大人にならなかったのか僕は不思議でならないけど、
本当ですよね、
本当に状況俺だったら絶対しないけどないやしたな沖縄にいたら嫌になるんだよね多分ね。
嫌なりますね、
うん、いないから羨ましいんだよね、
まあ、あくまでもこれは僕の
個人
的な意見でしかないですから、
まあそうだね、そうだね、個人的だよね、
はい、
普通みんなであそこで成人式を迎え反り込みを入れ
門付き墓まで
門付き墓まで酒屋を煽り、
はい、
市長に注意され、
はい、
警察の制止を受け
それはかっこいいところですよね
出るね出るね、
うんざりします、
もうあられもなく言ってますけど、でここまでは長いよ、もう20分経ってここまでは前振りなの、
前振りですね、はい、
もうないねと、まだあるのかもしんないけどまあ見ないねっていうのがあるわけ、う
ん、はいはい、
でそういうのをこう上げていきたいなという回なんですけど、
はいはい、
もう20分経ってるんでもうやつじゃあまずいきます、畑
はたきないっすね。
ないでしょ。
もうドラえもんでしか見ないですよ、ね。
変なのさ、細い変な四季の四季棒みたいな竹棒。
はい。
長さ40センチぐらい、
はい。
50センチぐらいかあるかな、これくらいかな。で、あれだよ。やたら軽いのね。細くて、
はい。
で、白になんかちょっと先っちょ、紫と白の花びらみたいになってる、はいはい、さ、ふわふわでさ、
はい。
上の冊子の縁側、窓の上がさらに小窓になってると、はい、この上の察しの縁側をおばあちゃんがさこうはたくわけでしょ、あれなんでなくなったかって、まあ これはね、はい、まあ、わかるよね。はたいちゃダメだもんね。はたきって言っちゃってけど、はたくなって話ですから。そうですね、あ、なんではたいてたんだろうね、昔。
なかったことにっていう。
はたいちゃダメじゃん、だって。吹、はい、かなきゃダメじゃん。はたくなって話なんだけど、はたいてたよね、昔はね。そうですね、今の骨董品屋とかではたくじゃん。
はい、
あれ、はたいちゃじゃダメじゃん。
はい。まあ、水気アウトとかありますから、ね、
まあそっかそっか、はい、はたいてたのか、
はたいてる、
プラモ屋であの上の箱の方で、はい、はたいてた。売る時になったら吹けって
、ダスキンでいいんですけどね。
ああ、それでダスキンが出てくるわけだ、はい、畑に変わるものとして。ダスキンですら見ないのにね、言わんや、はたきっていう話
だ。もう こういうのですよね。
うん、そう、だからもっと近代的なアイテムが出てくるわけですよ、はい、お掃除グッズつってね、はい、お掃除グッズという概念の、そうだね、出てきたのと入れ替わり、コロコロとかお掃除グッズとか言い出した頃に、うん、畑というのが何かこう、
なくな
って、ね、歴史的な役割は終えたのかなって、
はい、
あれもないもんね、あの変なベターな形のほうき、
どっちですか、
足、
サザエさんが持ってるやつ、
こういうやつの、
はい、
緑っぽいこのわさわさで、
穂先が緑のプラスチックみたいなやつで、
そう、なんだけど植物っぽいプラスチックの茶色じゃないの、
はいはい、
枯れた細い木の枝の茶色の方じゃなくて、はい、学校にあるやつじゃなくて、
はい、
緑っぽいやつあるじゃん、
はい、
あれのベターなやつ、横向きにしか履けないやつ、
はい、
あれもないね、
もうほうきなんて使わないですもんね、
あれないね、一回でいけないからね、
はい、
なんで履いてんだって話ね。
もう掃除機がなかった時代なんですよ、
ね、さ、もっとぶっとい、変なこの両手でやるガリガリってやるほうきはまだ、
うん、
使い道があるじゃん、うん、もうあの家のほうきはもうほとんどないね、
うん
うん、外履く茶色いやつはあるけどね、
そうですね、
緑の毛のやつはもうなくなってきました、
はい、
まあ、あと忽然と消えたのはね、祭りの風船。今祭り行っても風船ないから。
あ、そうなんですか。
うん、
てか昔も風船あったかあんまり覚えてないんですけど、
こっちはあるんですよ、
はい、
特にヘリウムガスの、あ、ヘリウムガスじゃねえ、フロンガスか、わかんない、アルミのこう銀、
あ、銀色の、
手、子供が手離しちゃって上登っちゃって、はいはいはい、あー飛んでっちゃったって泣くやつ、はい、普通の風船にガス入ってて浮くやつじゃないね、ピエロが渡すんでおなじみの、
はい、
昔のドラマで言う、はい、あれじゃなくて、もうなんか本当にがっつり浮くやつ、アルミのこういう銀の、
はい、ありましたね、
ポップコーン膨らましてる途中みたいな、ね、はい、あれにガス入ってるやつを祭りで買うわけよ、おっちゃん、
はい、
買うかもらうかしてね、デパートとかで、うん、すげえ五章大事にずっと離さないよね、持って車のまず天井にこう
天井につけますね、
浮いてるって、はい、で夜もずっと飽きもせず自分のさ子供部屋でさ天井に張り付くそいつをさ、はい、ずっと空、ね、空飛んでる空飛んでる、
はい、
だからそのガスは浮くんだけど、うん、そんなことはもう知識として親に聞くんだけど、うん、もういつまでも超科学的なものとしてさ、
そうですね、
こうずっとこう憧れの眼差しで首が痛くなるまで上を見てるわけ、
はい、
で寝るわけで起きると落ちてんだよね、
はい、そうですね、
あれがさ、
ね、
ロマンでさ、
はい、
なんて子供の時のあのさ一晩の間に何かね、
うん、
だからもしかしたらサンタクロースってこういうことなのかなと、サンタクロース信仰っていうのは、そのサンタいるいない、まあ、キリスト教圏だといろんなその教え、はい、あれがあるじゃない、うん、意味がなぜ嘘を子供に教えるのかなって、
はい、
それはああだこうだっていう、でその必要悪としての嘘ってのがあると、
はい、
その最たる例はサンタクロースなわけじゃん、うん、でそのサンタクロースのでも本当の意味ってのは、
はい、
子供がクリスマスで浮かれた時の、
うん、
その一つの頂点としてあの一晩があるんじゃないかっていう、
うん、
俺たちが風船をわーって起きても浮いてんのかなっていう、
うん、
で落ちてるみたいな、そのあの時間のためにサンタクロースってのがある、その偶像を必要としてるんじゃないのかな、はい、言わんとしてることわかるかな、
この、うん、半分ぐらいわかりました、
うん、俺はね、あれをあの子供の時に あの体験のあるなしで俺人生変わってくると思う、で僕らにとって、日本の子供にとっては、僕らの世代にとっては、はい、サンタクロースなんて鼻から信じてないみたいなとこあるわけで、
まあまあいろいろな人いると思いますけど、
うん、俺なんかはそうだった、はい、もう父親だという話とかね、はい、まあいないという話なんかいくらでも漫画で見てるわけで、うん、で靴下置いといたってね、うん、そこに勝手に物が入るわけないわけで、
そうですね、
だけど風船は浮いて天井にひっついたわけで、はい、そこにものすごい道景があったわけです、
はい、
でこう道景というかまあすごいインパクトがあってね、うん、思い出になってるわけですよ今でも。で寝て起きると亡くなってるって、そのあの儚さに何かを見たわけだ、
うん、
あれはねすごいそのなんていうかな覚えてんだよねだから、うん、でそのもの自体が今やないわけだ、やれ電線に引っかかってなんとかとか、
はい、
うん、ガスがほら、地球にうんたらかんだなとか、はい、知らないよ理由は本当のところは。でも現実俺がどの祭り行ったってあれは置いてないし、デパート行ったってあの風船はもうないわけじゃない、うん、だから忽然と消えたっていう印象だねあれも、
うん、確かに見ないですね、
あれは時代だよね本当に、
う
ん、
よく漫画とかでの木に風船絡まったから取ってみたいなシーンはありましたけど、
そうそうそう、もう絡まらないからね、ないから、
はい、
うん、でだからその話で言うとさ、タコ、
はいはい、
もうやんないでしょ、タコっていうかゲイラカイトだよね俺たちの時
は、はいはい、そうめちゃくちゃ流行りましたもんね、
ゲイラカイトこそがタコだみたいなのが俺たちの、はい、
そうですね、
普通のタコなんかかっこ悪かったんだよ、
かっこ悪かったですね、
もう僕たち昭和50年代生まれはゲイラカイトじゃないとダメ、
伊藤編三角形じゃないと思うんですよね、
あの目ん玉がもうついてないとね、はい、あの変な熊取りの歌舞伎の熊取り、
そうですね、
あのあれがついた、あれ要は鳥が逃げるのかな、あの目によって、
ね、どうなんですかね、
鳥がとぶつかんないわけ、鳥が逃げるのかな、とにかくあのあれアメリカ生まれかな
とかじゃないんですか、
アメリカから来てね、
はい、
もう一世を風靡した、うん、タコ、その名もゲイラカイトです、うん、利根川の河原でどんだけ上がってたかも、
へえ、
もうみんなゲイラカイトですよ、
はい、
うん、まあ、僕は海にない県で育ったんですけど、もう海辺の県は海辺の県で、海辺で砂浜でゲイラカイトだったでしょうよ、そりゃそりゃよ風があって、
はい、
でもタコってのはさ正月のみならず普通に遊んでたはずなんですよ、
遊んでましたね、
特に正月は大っぴらにさあタコ揚げするぞとワクワクしたもんだ、うん、そしてゲイラカイトですよ、で和式の変なごっついタコあげてるとこは金持ちの家なんだろうな、鯉のぼりもきっとすげえんだろうなとか想像もしつつね、はい、しつつでも別にいいやっていう、うん、ゲイラカイトだよっていう
スタイリッシュでしたからね
俺青みたいなあったわけ、
はい、
青かっこいいみたいな、まあ、その時期特有の、はい、4歳から9歳ぐらいにかけて、
はい、割と長いですね
黄色ダサい女みたいな今真逆ですけど僕はね、うん、タコそのものがまず今の風船とちょっと近いけどさ、
うん、でも不思議ですね、昔の方が電線あってめんどくさそうで、今はあんまりないから揚げやすそうですけど ね、
だね、今タコなんか多分、うん、タコやろうぜ今度
やりましょう、絶対楽しいですよ、
絶対楽しいから、
絶対楽しいですよ、
ただ多分ね一回揚げた時の走りだけでもう膝が
ひひ
膝がっくんがっくんだと思うタコやりたいよね、
はい、
タコっていいよねっていう、
タコいいです
いやこういう話がしたかったからいいんですけど、はい、あとねこれも納得だと思う、急行列車、
あー全然
ものすごい減ってるらしい、
あそうなんですか、
うん、あのね急行ってのは僕はね、まあ、群馬なの埼玉なの千葉なので電車は乗ってましたから上京する前も、
はいはい、
今でも私鉄ならねそこそこあるのかもしれないけど、うん、とにかく JR でも急行当たり前だけど、快速なんていう概念が昔はなかったけど、昭和初期まで、あ中小期じゃない、昭和中期まで、昭和中期までは快速とかね、あの通勤快速なんてのは本当一部 の、
うん、
あのそういうまさにそういうあの会社員をどうなあの郊外から、
はい、
都会やオフィスへ運ぶとこの路線にしか快速という概念はなく、はい、厳密に言うと多分普通列車鈍行でね、
はい、
普通でなんちゃらかんちゃらがあって、なんかすごい弱いやつがあって、うん、快速急行特急なんですよ、
はい、
確かね、うん、っていう順番のはずなんだ、
はい、
多分 JR の国鉄のガイドラインで言うとそういう感じだと思う、
そう
です
よね、
で一応他の私鉄もまあ大きくは逸脱せずにそれに習ってるわけでしょ、うん、たまにちょっとひっくり返ったりしてるとこもあるかもしれないけど、はい、でも京成なんかもそうだったんだけど、まあ、スカイライナーを別格として、
はい、
鈍行、準急、急行、特急、なんとか特急、なんとかってやって、
はい、
で あ、違ったっけな。まあまあとにかくその序列はわかるでしょ、なんとなく、はい、で急降ってのはそのさ、快速より飛ばすけど特急よりは飛ばさないわけです。
はい、
非常に帯になんたらなわけです。
はい、
でまあ必然、狭間で必然と消えていくわけですけど、
うん、
その急行列車っていうのは当たり前だけど、てっちゃんの人たちはその急行というなくなりつつあるものに奴らは異常な執着を持つ生き物だから急行という単語はね、もう俺調べるとね、はい、すごいことになってるわけですよ詳しいのなんのでね、
はい、
もうそのさ、奴らの場合さ、おおむねこういう傾向だって文章がほとんどなくて、うん、その中の例外に対してすごくスポット当てるから、
はい、
例外の話はいいんだと俺は今消えゆくものを調べたいんだと、はい、大まかな傾向を書いたところはないのか、ないのみんなんなことはみんな知ってるから書かない、なくなりつつある急行の中でもこれはみたいな話でそっから行っちゃうからね、はい、車両がどうこうとかさ、知らねえよってさてっちゃんいい加減にしろって、一般人が役に立つ鉄道の情報をくれるてっちゃんはいないのかって、
いないです
いないんだあいつら、アホだな、うん、まあそれはいい。で、あ、そっかそっかそっかそっか、沖縄の人間だからそこら辺の電車の話もね
全く
リアリティないからね。
でも分かんないですよね。
でもこれはあると、あの魔法瓶、あのポットみたいなやつ、
はいはいはい、
あの
白いやつです、
花柄
と白いやつですよね今同じもの浮かびましたよね。
花柄なんだけど普通にこう縦に咲いてる花じゃなくて、花びらがこうこっちの正面に向かってこうビヤンビヤンって開いてて、はい、で、あの花の、ま、花びらの真ん中のとこがもう丸って感じ。
はい、そうですわ、ね、かります。ないですね、
丸で淡い緑か、あの淡いベージュピンクのさ、なんか変な薄い花びらがもわんと広がってさ、
はい、
あのもうあんな幼稚園の床の図柄みたいなやつ、あれの魔法瓶だよ。
ないですね、
あれなんでないのって言って、まあまあそれもネットで調べました、はい、っていうかネット調べて、あ、そうなんだそうなんだって言ってくるんだけど、もう別にそんなことどうでもよくてあのこの花柄の魔法瓶ないよねって言ってるうちに、
うん、
あの魔法瓶ってなんだよって思ってきて、
はい、
魔法って言うほどのことかと思わない
当時にしてみたら魔法だったんじゃないんですか。
お湯がちょっと温かいまま頑張るだけじゃん
5時間ぐらいしたらぬるくなりますからね。
そうだね、と今でこそ24時間持ちますレベルはあるよ、はい、ちょっと手回かなんか分かんないけど、はい、すげえ頑張ってるやつ、
はい、
その時はないじゃん。
ないです、
多分魔法じゃねえじゃん、はい、みたいなその
お弁当で持ってってお昼にはもうすっかりぬるくなってますよ。
それだからコンロの鍋とかやかんで沸かしたやつはあれは鉄じゃん、
はい、
ね、熱しやすく冷めやすいから、はい、あそこにずっと沸かしたお湯入れてくと比較的早く冷めちゃうわけよ、
うん、
それより持つってだけじゃない、
はい、
魔法瓶よお前魔法とか名付けられて恥ずかしくねえのかって、俺はあの花柄を掴んで説教してあげたいんだけど別に花柄は悪くない タイガーの社員とかに言わなきゃダメあれ魔法瓶はタイガーじゃないのかそもそも。
あ、そうなんだ。
いや、
タイガーじゃないんですか。
タイガーかやっぱ、あれタイガー、やっぱそういうことだよね、あれは。だからそうやってそれとか炊飯器とかで出てきたんだよね、うん、タイガーってね、
多分そうだと思う、
うん、いいんだよね。
あれですよね、すごい割れやすいんですよね昔の。
あ、そっか、落としたりしたら、うん、もう中でガシャンといっちゃうのか、
はい、
そっかそっかそっか。いや、魔法瓶ってさ、俺花瓶とかもそうなんだけどさ、なんか言葉の強さの割に用途がなす用途が限定的すぎね。
いや、もう花瓶はいいじゃないですか。
いや、わかんないんだけど、なんかさいや、骨董品としてのなんかアンティークとしての価値をさ、
はい、
見出しやすいものじゃん、まあ、美術品、ね、芸術品、はい、まあ骨董品、
はい、
まあ、広い意味でのね、そういうなんかあの
焼き物、
うん、だまあとにかく別にそういうことにケチはつける気はないんだけど、はい、花瓶って五感が強すぎる割にはさ、なんか本当に何にもないよね
花刺すしか脳がないです
から、ね、花瓶って魔法瓶ってさ、なんかさ
瓶が強いだけじゃない。
じゃあ瓶、俺たちはだって瓶って言ったらまずあのいわゆるビール瓶に代表されるこれ、はい、飲むものを、ね、液体を入れた瓶を、
はい、
当たり前だけど想像するじゃない、
はい、
なんか花瓶とか魔法瓶っていつもなんかいつもとかふと考えたら変だよね。 なんか、なんかそんな話をする考えって何が言いたい。でも消えたよねっていう。消えたことだけは間違いない。
ね、間違いないですね。
でもあの水筒、魔法瓶機能のある水筒なんか、ほら、
はい、
ブームなったけどね。
なりましたね。
うん。それは割れないじゃん。魔法瓶とはまた違う、はい、くくりなんで、いいんだけど。で、あとあの、ね、今回だから、あと、最後に、もう一個あるんだけど、それは置いといて、は
い、置いとくんですね、
今週のピックアップで、はい、これからなくなっていくことが、あのかなりの確率、かなり、見通しが強いもの。
来た。
が、いや、そう、ピックアップ。はい、あの2つしかないです。消せるボールペン。あれ、いや、違うの。この間ね、あの公文書 の、 あの公務員の改ざんの。
詐欺出ましたね。
改ざんの、うん、まあ、不正の、あの、あれが。問題になったっていうのがニュースになったから、
ね、
あ、これ規制されるなと、うん、まあ、あんなもんがある限りできちゃうんだったらもう多分あれ、
でもあれ、
あのこういうのって、あの完全になくなることがなくても市場で必ず絞りを食らって、あの高くなったり、あの少なくなっちゃうけど、今普通に文具屋で買えるでしょ、
はい、
だからそれができなくなる可能性がある。
あの手帳とかの手帳とかでスケジュールとかを調整していろいろ書き直す人にやっぱすっげえ便利がられてるんですよね。
だからそうなんだよ、需要が消えないじゃない、うん、だけど一方でそういうある意味防ぎようのない犯罪を誘発するじゃない、かといってそういう書類を今度は一回書いたらもうどうしようもない紙に全部変えることの、そのオフィス の、 あの経費とか考えると消せるボールペンをちょっともうやめてくれませんかねって圧力は少なからずこれから出てくると思うんだけど、それに対してメーカーはね、今は普通のボールペンのカテゴリーにおいて、でその製品に注意書きをしてるだけなわけだよ。
そうですね、
絶対そのうちもうちょっとなんかやんなきゃいけなくなる。これは
ただあれ冷蔵庫に入れたら元に戻るって知ってました。
いやだから紙に細工しなさいみたいな話になってくるんだよ、どうしても、
はい、
そういうのを防ぐために。だけどペンの方にも必ずなんかその、うん、要はそのライターが固くなったじゃん。
なりました
、ね、散々ライター規制されんじゃねえ、なことあるわけないってみんな言ってたんだから、うん、それを今は100円ライター勝ちってやるのにね、勝、うん、てえな、勝ち勝ちって、あれと一緒。絶対消さないボールペンはそのうち、うん、ペン の、 あの持つとこのあのこの書く方じゃない方のケツのところがなんか変な、あの銀行のやつみたいに丸いなんかこんなプラスチックの要はこれは消せないボールペンですって思いっきりわかるような、
はい、
きっとそういうものを義務付けられると、うん、まあそういうどういう形でかわかんないけど、うん、とにかく普通のボールペンの見た目では売られなくなるとか、
うん、
何か一つ規制を食らって、うん、結果売れなくなっていくような気がしますね。
なるほど、
うん、だからそれを重宝してる、うん、あの事務業種があるのは間違いないんだけど、
うんうん、
なんかその不正が相次いじゃうとこういうのってのは、だからその一部の愚か者、一部のバカのせいで便利なものってのは消されるって、そういうことを言いたいわけ、
はい、
これゲイラ回答以外は基本的にそういうそういう話をしたいわけ、
はい、
急行列車だってうまく使ってる人はいたはずなんだよ。
そうですね、
だけどそのだからなんかその24時間のこの、
うん、
自販機、
うん、
ゲーセンコーナーだって、はい、タムロするヤンキーとかね、はい、その青少年うんぬんの話がなきゃ今でもやってるわけです、うん、売り上げだけの問題じゃないと思うんだよ、はい、うん、
そうですよね、
うん、だからその自販機万引きとかね、
うんうん、あとチルド室って聞かなくなりましたよね、冷蔵庫。
あー、チルド室っていいねチルド室ってあの言う言う文化
もう今言わないですよね。言うんですかね、
まあ、
そんなに僕もテレビとか見ないんですけれど、うん、冷蔵庫の CM とかでチルドって聞かなくなった気がするんですよ。
だからあの商品に対してこれはチルド製法ですっていうのは今でも言うんだけど、うん、市民の側、消費者の側がチルドという単語、
うん、
外来語を何かこうね、なんつったらな、まあ遠いカタカナになってるね。
そうですね、
パンプスとかさいやファッションはまた別、はい、この間のスパッツの話じゃないけど、
はい、
レギンスだっけあれ、
はい、
そのそういうのと一緒だよね、
うん
うん、あの言わなくなったよなこの横文字みたいな、カタカナみたいな、
ベストとかですね、
意味で、
はい、
そう直帰あのそういうことでしょチルド、はい、それチルドっていうのはそういうことだよね、はい、うん、まあまあわかるよね、言わないもんね、
言わないです
ね、言わないね。
もう一個の今後消えそうなものは、
もう一個の今後消えそうなもの、あ、こっちはもう こっちはもうほぼもう始まってるから、はい、あの根拠を言うまでもないんだけど、あのガキが履くローラーの入った靴、
はいはいはいはい、
あのスニーカーの底にあの、
ね、
シャーってできる、はい、シャーって滑ってるあのスニーカーですよ、
はい、
だってさもう俺たちはローラースケートの時代を撮ってるじゃん、
はい、
もうあの靴がどういう末路をたどるか出てきた瞬間に分かるじゃん分かるわけじゃん俺たちは、
はい、
俺たちはもうローラースケート僕はね前橋の敷島公園っていうところでローラースケート一生懸命走ってた過去がありますから、
はい、
まだ小学校3年以下でね、自転車乗っちゃいけない時どうしたかってローラースケートでまず敷島公園まで行ったんだから、
はい、
そっちの方がダメなの
怒られます。
何キロもの道をまず公道ローラースケートで行ったっていうね、自転車よりダメっていうもうそのそれでもうねローラースケートの時代を経てね、
うん、
いろいろね吸ったもんだ俺リアルタイムで浴びてきた子供からすればね、もうあんな見たらね、ガキがスニーカーでシャーシャーやってるの見たらね、売り場へのね、
うん、
売り場に入った時はお子様のねローラーのあれを必ずストッパーをかけて、
うん、
歩いてねとかって書いてあるけど、うん、ああ既成秒読みだなみたいなで案の定今もうガキんちょ見てもなんか前ほど強烈には履いてなくな
るでしょ。そうですね、
もうあと何年もすればもうあれだもんね、あったあったとかってさ。
でも子供は楽しいですからね
いやだから売る側がもうやめちゃうわけよ。
だいや僕が不思議だったのが、僕らの子供このローラースケートって前2つ後ろ2つの4輪だったじゃないですか、うんうん、で僕らが高校卒業するぐらいの頃にまたローラースケートブームっていうのが流行ったんですけど、その時で縦1列なんですよ。
ああ
アイススケートみたいな
インラインローラーブレードなんて、うん、うまくなったわけね。
そうなんですよ、レベル上がってそれを経ての今後ろだけ。
いや絶対足ぐきってなるからやだ、俺四輪ないと不安
そうなんですよ、四輪じゃないと不安なんですよ、
ね、四輪出せって思われてんだろうね、
はい、
これ昭和。しかもそれでこける光源氏ってとかって思われてんだろうね、はい、あれはくるくるダンスしてんだからしょうがないだろ、山本くんの歩くちゃいやせみ
たいな赤坂くんの名前出しちゃダメ
赤坂山本くんが焦げたな。そう一回だけだ、
はい、
なんか別なんかなんかで焦げたんだ、赤坂だっけ赤坂
容疑者、
赤坂容疑者、ね、光源氏の源氏の方だからね、
はい、
赤坂あと大沢ね、
はい、
あの DNA 鑑定でおなじみになってしまったやめなさい光源氏の話はやめてあげてみたいな、はい、最後の話題ですこれ、
はい、
まあ、ピックアップはここまでです、
うん、
消えそうなものっての
は、はい、
消えたよねーの、
はいはい、
一番俺これが最初に思いついた、
はい、
これないよねもうって調べたら案の定もう激減して、
うん、
日本にちょっとしかも残ってない、
はい、
巨大迷路。
はいはいはい、
もう当時は日本中にものすごい数
あった、あったらしいですね。
遊園地で巨大迷路置かなきゃ客が入らないと思って言われた。
へ
え、今ね10ぐらいしかない。
へえ、
巨大迷路行こうよ。
いいですね、
俺めっちゃ行きたい。もちろんマッピングを持ってな貴様らスマホ族には負けないよ俺は俺はこのガラケーとメモ帳とペンで悪いけどゴールついたやつが勝ちなんてそんな甘いことは言わせないよマッピングが正確だったやつが勝ちだよスマホね、君らがスマホでねマス目のアプリを用意し、
はい、
もうあのなんだっけあのなんだっけあの世界中の
迷宮
みたいによろしくどんだけマッピング線をね流こうスラスラっと書こうとも俺の長年培ったね俺の長年培ったメモ機能には勝てないよ
な。どっかに、あでも最近ので超むずいのができたみたいなニュースが、
それがねあのまたネバまとめみたいなやつあるじゃないですか、
はい、
とあるんだよ日本の今巨大ウェアって
ザーッ
と一覧があるの、
はいはいはい、
そのサイトから行ったやつですら2つぐらい潰れてたからねもうないですと、
はい、
だけど関東で行けるとこ何箇所かあるから、うん、これもう行く鳥取にやかで鳥取か島根だすんげえでかいの、うん、でかいのできたっつって客寄せで鳥取島根巨大迷路だけのために行くかね東京から。
本当ですよ。
だけど
大体先を歩いた時は迷っちゃうんですから
砂の女安倍工房ね抜け出そうと思えば思うほど
そうです
そういう話をしてるんじゃない俺はねちゃんとね、
はい、
北関東で栃木とか茨城とか、うん、あっちのねそういう迷路やってますってとこに行って、はい、やりたいわけですよ、
はい、
でこっち行くとこっちであれですよ、あの抜けられない壁があると下くぐるとかね、
はい、
それ反則ですよ。ひびが入ってるからって爆弾置いちゃダメダラララララララン、ダメですよ、そんな
ダメです、
そんな入っちゃう、
そこに剣を当てるの音が違うって
コツコツそんなねダラララそんなそれダメですから、そんな、はい、変な目ん玉あっても矢打ち込んじゃダメですからあのなんだっけあれあの一旦セーブしたらスタート地点に戻れるとかそういうのない、はい、ないですから、そういう話もしてね。